アキアネット富山のアキアの話、今日はスタジオに3人のメンバーに来ていただきました。アキア対策特別措置法対策ネットワーク富山、これがアキアネット富山の正式名称なんですが、今日はそのうち3人のメンバー、ライフコンシェル山水の代表宮原優子さん、こんにちは。
こんにちは。
そしてナゴミズム代表の坂本裕太さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
そしてオフィス関西代表の西田康夫さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日はもう一人のメンバー前田さんがいらっしゃらない。
そうなんです。
どうしたんですかね。
ちょっと所用で今東京に行ってられます。
東京に。
東京です。
本来は実は今日の週は前田さんの
そうなんです。
はい、あの富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話というコーナーだったんですが、前田さんが自分がいないもんですから3週目と4週目と入れ替えようって言って今4週目のコーナーであるアキアネット富山のアキアの話が一週早く登場したというわけでございます。皆さん一週早くありがとうございます。
いい、とんでもです。
よろしくお願いします。
あのなんかこの間ウィングウィング高岡でセミナーが行われたはずなんですけど、宮原さん、これは内容はどうでしたでしょうか。
内容は、まあ、あなたの身にも起こりうる空き家相続問題ということで、はい、まあ、3パートに分かれて、うん、講演させていただきいたんですけれども、
はい、これはどういった方々が聞きに来られるんですか。やっぱり関係者も多いんですか。
はい、一般の方も多いんですけど、相続とか空き家どうしよういう方の他に、はい、今回は解体業者さんの方、
はい、
勉強しに、来てくださって、やっぱりその解体業者さんに聞いてますと、こうお打ち合わせするときにいろんなこと聞かれるんです。でその中でやっぱり相続とか、こんな空き家多くてどうしようっていう話をよく聞かれるそうで、で話をこう聞いていただいて、あ、参考になったわっていうことで、はい、
そうですよね。解体業者の方は解体のことだけが当然お仕事ですからされるわけですけど、まあ解体の前に例えば家の中の大事なものを整理するってことになれば坂本さんの出番になるわけだし、いや解体次第でリフォームしたいとなれば宮原さんの出番なわけだし、いやもう解体そのものも含めてどうしたらいいか考えようってことになったらね、
はい、
西田さんの出番になりますからね。それぞれやっぱり皆さんの得意な分野が違ってるわけですよね。なので、皆さんがそれぞれ横のつながりを持たないとやっぱりうまくできないものも多いと。
そうですね。で、まあ、我々の だけの横のつながりじゃなくて、やっぱり細かいところに行こうとすると、あと法律とか関わってくるので、いわゆる信用の先生方、はい、
司法書士さんとか弁護士さんとか、
はいはい、まあ、たまたまその前回も行政書士さんやっている方も来られてまして、やっぱりそういう方だとやっぱり町内のなんか空き家の話とかですね、やっぱ入ってくるんで、そういう時にどうしたらいいのかなみたいなところで、まあたまたまですけど今申し上げた楓屋さんがいたんで、なんかあったらまた一緒にできるねみたいなつながりもできたりしてますね。
そりゃそうですよね、はい、行政書士の方は解体できませんからね。
そうなんですよ。
当たり前ですけどね、まあ、お互い様で、ね、はい、解体業者の方は行政書士さんのやってることはまた別に逆にできませんしね。
そうなんですね、うん、はい、
そういったことが一箇所に集まることによってできるということもあるわけですよね、
はい、
そしたら
そうです、
うん、西田さんは最近はこういった空き家に関することですと何かありましたでしょうか。
そうですね、1個その空き家の管理をやらせていただくことになったんですが、はい、まあ、お母さんの一人住まいだったお家がお母さんが亡くなって半年ぐらい前に、うん、で相続したんだけども自分はこっちにいないので、まあ、一応いずれは売るつもりなんだけれども、うん、まあ、ちょっとそれまでに管理というか見取ってほしいということを依頼受けまして、ただ今その方が今いらっしゃるのがですね、アメリカなんです。
あら
なもんですから、メールでやり取りしてこんな形でいいとか 行ったり、あと写真撮って送ったりとか。
海外です、
ね、海外多いですよね。
してますね。
いや実は先週、はい、高岡の非常に歴史ある空き家が実は来月解体になるもんですから、はい、これは撮らなきゃいけないって言って、取材に行ったんですけれども、この持ち主の方もアメリカ在住で、もう残念ながら日本に戻ってくる予定はないんだというふうにおっしゃるんですよ。結局そうなってくるとやっぱりより離れてしまえばもうね、持ってたってしょうがなくなりますもんね。
そうですね。でまたその方もあの女性のお二人兄弟なんで、まあもう両方とも結婚してらっしゃるし、
もうお嫁に行かれてしまったってこと
ですね。はい、はい、なのでこっちに帰ってくる予定もないのでということだったですね。はい、はい、
つまりまあこういうものが当然ですがどんどん増えてくるのは間違いないということですよね。
そうですね。まあ、あとたまたまあの先週の木曜日ですかね、県民賞を見てて、富山
やってましたね。は
い、で若くてみんな一戸建て建てるみたいな、うんうんうん、
20代で一戸建て建てるっていう、
ね、3000万とか、ね、言ってましたけど、それ見ながら私なんかはあまた空き家増えるとか思いながら思って見てたんですけど
なんかああいうのを見るとせにゃならんみたいなプレッシャーになってくるんでしょうけどね。
まあ、まあ確かに今あのね、あの我々も子供の頃から、まあ、私は長男なんであれですけども、やっぱり次男でも、ね、結婚して家建てて一丁前みたいな、はいはい、まあ、未だにあるんですかね、やっぱりそういう部分はあると思うので、まあ、ただ、まあ、皆さん当然新しいの建ててもらうのはいいんですけども、まあ、その分点々点みたいな私なんか思いが
あるんですよね。戸建てばっかり増えていって、じゃあ前のお宅はどうするのってことに、はい、なりますもん ね。親御さんと別居はいいんだけれども、じゃあ親御さんがいらっしゃらなくなったら当然その家は空きますよねっていう、これはもうはっきりと分かることなんだけど、
そうなんですよ、
作る時にはなかなか気がつかない、
そうなんです、
まあ、建てる業者さんにしてみればそれはそれでいいのかもしれません。
そうなんですね。今までの日本の政策がやっぱり住宅新築することによって関連するその家具だとか家電だとかを売れるということでの経済政策だった部分は確かにあるんですけれども、
もうちょっとでもリフォームにシフトしてほしいですよね。だいぶ動いてはきてるんでしょ。
動いてすごいきてますね。
昔に比べての感触はやっぱり宮原さんなどはありますか。は
い、あの最近多いのがこう民泊施設に変えたいなっていう方が多くて、先日あの本当海外の方がこう買い付けに来たいからっていうことで何件か紹介させてもらったりとか。
民泊施設に改造するときってどんな風な改造が必要なんですか。例えば
あの消防法にのっとったものにしなくちゃいけないとか、まあ、いろいろそのあたりはあの細かい規制があるんですけれども、新法が来年の1月にちょっと改正されるみたいなので、うん、そこになるとちょっとはやりやすくはなるのかなとは思います。
はあ、はい、ということはでもそれを見越して逆に民泊に改造するケースも今後は増えそうだってことですか。
はい、私は増えると思います。はあ、はい、あのやっぱり今インターネットがすごい流行って、あの普及して、はい、そういうサイトがいっぱいあって、
はいはい、
登録してると、そこでいろいろ安くその民泊に直接オーナーさんとやり取りしてこう泊まるものがあったりとか、はい、あるので、
まあ、街中の、ね、民泊は便利なんでしょうけれども、うん、でも部屋の大きさから言うとなんか都並の三居村のようなああいったところでゆったりと自然を見ながら民泊するっていうのもすごくいいと思うんですよね。
そうそうそう、
車レンタカー借りてね。
で海外の人を呼び込んで、うん、富山というか日本の良さをこう知ってもらいたいって言って、海外の方があの資産を取られる方がこう投資して やりたいというようなお話でちょっと紹介させてもらったりとか。
それはやっぱり古き良きものは残して、はい、
残してのもちろんそうです。はい、でリノベーションしてやりたいんだけどっていうことで、はい、いくつか古民家を紹介させていただきました。
まあはい、結構今海外からのお客様はまだまだ来られるような環境にありますし、で昔だったらね金持ちが立派なホテルとか旅館泊まってっていう時代だったろうけれども、今は割とこうなんかバックパッカーみたいな方々も気楽に泊まれるところっていうの で、ね、東京なんかじゃもう普通に利用されてますもんね。
はい、今流行ってくるんじゃないかと思います。もう特に、ね、
この辺でもじゃあ、
はい、ぼちぼちやってます、そういった民泊施設。
そうですか。
はい、
さあところで、坂本さんは最近はどうですか。は
い、そうですね、あの先日 空き家管理の管理してますっていう看板を、うん、お客様から依頼いただきまして、つけさせていただきました。
ああいう看板を立てるとかつけるっていうことの意味というのは、はい、結構あるんですか。
まあ、よく前田さんが言ってるのはやっぱりセコムというか、まあ、見てますよっていう、まあ、ちゃんと管理してますよっていうことがやっぱり他の方に伝わるっていうことだと思うので、う、はい、大事かなと思いますね、はい、
そうですよね。看板が一つあって管理者がいるってことが分かってると、中に入って何かやってやれっていう人間は減るわけだ、
そうですね、はい。まあ、そこ、まあ、空き店舗だったんですけども、
はい、
なんていうか、まあ、空き店舗なので中田なんですけどもぜひご相談というか、何ですか、
はい、早めにお買い上げいただければ
そうですね、まあ、ちょっと30坪という敷地がちっちゃくて、まあ、増築とかできない、ちょっと既存不適格っていうような、まあ、容積率がオーバーしてるような感じの物件なんですけども、まあ結構値段は350万と安いかなと思いますので、
今ある大きさで使えることができる方であれば、
いいかなと、
逆にお買い得と、
はい、ちょっと解体してっていう話になってくると、やっぱり敷地面積に対して建てれる面積がちょっとちっちゃくなってくるので、なかなかちっちゃい物件でいいっていう方であれば、まあ、もう350万から解体費引いてっていうような形になってくるので、まあ安いかなと思います
。そうですね、
はい、
そういえばそのさっき言った先週取材に行った家っていうのは、やっぱ店舗なんですよ、うん、化粧品屋さんで、1階部分はお店と、それからまあその事務を扱うような、
はい、
もう前面にある家の部分は2間しかないんですよ、うん、1階が。であとは長い渡り廊下があって途中に中庭があって、裏に今日住居、また別の住居部分と土蔵があるんですけど、その手前側のなんと1階の店の部分の2階、昔の本当に明治の土蔵造りの家屋として最初に建った家なんで、2階の屋根が低いんですよ。なんだけれども上がってみて分かったら、なんと2階が茶室になってるんですよ。しかも板、柱、壁、すっごい贅沢な材料を使ってて、これも解体するのって言ったら、さすがに解体業者さんも分かってるようでこれは使い回します。柱は全部取って、壁板も全部外して使い回すって言っておられました。いいものはやっぱり百何十年持ってるんで、
そう、ね、
今後も長く持つだろ
うと。そうですね、うん、
立派な茶室です、うん、でも面白いのは後から付け足した茶室なんで、壁の裏入れるんですよ、言ってみればセットなんです、セット。2階の土蔵の2階の内側に壁パタパタっと張って、すっごい贅沢な材料はその内側に使ってあって、その壁の外側、壁と部屋の間人が通れる難度みたいになってて、
へ、
そこの部分はなんか映画のセットの裏に回った感じ、物置になってるんですよ。
面白い
です、ね、面白かったですよ、
ですね、
そういう意味で、これはなんかある意味贅沢をしておられたんだと。
なんかそういうの壊されるっていうのもったいないなと思いますけどね。まあ、
ただいい部材は全部残す、ないことだから、ちゃんと業者さんは分かってるんですよね。壊してもいい部分は本当に壊して、まあ、残念ながら廃材になるんだけど、大事なところは全部使い回して、多分ね、どっかでいい茶室が欲しいんだよ、いい柱がないかねって言ってるところへね、だんだん柱ありますねって言って、行くと思うんですよ。アジロ編みのね、すっごい綺麗な屋根とかも、屋根というか天井ですね、あるんですよ。それも全部土蔵の内側に作りつけたものなんですよ。面白いです。おそらくそうやって明治の人は贅沢をした、なんだろうと。でもそういったものも結局壊してしまうんで、材料しか残らないんで、なのでせめて映像にでも残して
ください。そうですね、はい、
その映像っていつ見れるん
ですか？放送は8月です。8
月です、
はい、もうですので多分現地はさら地になってると思います。はい、
もったいない
、ね、そういうのを分かってくれてる人には、まあ、言えるんですけど、分からん人にとってはね、そんなもんなんか壊しちゃいがでないやつかって言われて終わりですからね。壊したらもうそうで終わりですからね。本当にもったいないと思います。じゃあ、一旦お知らせでございます。